はい、皆さんこんにちは。今日も皆さんと共に主を礼拝できることを心から感謝いたします。金曜日の日に相田さんの家の庭で、バーベキューとそしてプレイズナイトが予定されていたんですが、サンダーストームの予報のために土曜日、昨日に延期になりました。それで、昨日も雨が降りそうだったんですけれども、もう土曜日に決行するしかないということで、雨を降り注ぎっていうね賛美がありますけれども、昨日は雨を降り注がないでこう祈りながらですね、その時間を待ってました。そしてエドモントンにいる間に何度か時折激しい雨が降って少し心配したんですけれども、不思議なことにですね、相田さんの家の庭だけを雨雲が避けるように、通っていって、少し北のね、まなみさんの住んでるラモントは大変激しい雨が降ったそうなんですけれど も相田さんの庭の上のところだけ雨雲がこう避けてですね、もう一滴も雨が降らない、素晴らしい、ちょうどいい天気の中で、バーベキューとそして、プレイズナイト、そして今回はサニーサイドキャンプのための特別な祈りの集会の時を持つことができました。神様に心から感謝をしたいと思います。2週間ほどこのガラテヤ人への手紙、間が空いてしまいましたけれども、今日はまたガラテヤ人への手紙に戻って続きを皆さんと一緒に読んでまいりたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を読んでいきましょう。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝いたします。恵みの雨をあなたがくださり、また必要な時には晴れ間も与えてくださり、主を心より感謝をいたします。あなたが確かに私たちの人生のうちに生きて働かれる神であることを、いろいろなことを通して私たちを知ることができます。心より感謝いたします。どうぞ今日もあなたの御言葉を通して、あなたが私たちに持っている御心思いを私たちがさらに知ることができますように、あなたに委ねることができますように、どうぞこの時間を豊かに祝福し、助け導いてください。また今日ここに来ることのできない私たちの愛する家族、あなたを求めているお一人お一人、主を顧みてくださってお支えくださいますようお願いいたします。これからの時をすべて御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。そういうわけで、今日はガラテヤ人への手紙の3章の続き、10節から14節までを読んでいただきました。パウロがガラテヤの人たちに伝えた福音、良き知らせ、それは神様の恵みと、その恵みを信じて拠り所とする生き方でした。けれどもガラテヤの人たちはその福音から離れてしまって、いわゆる伝統的なユダヤ教、立法主義的な生き方を目指すようになってしまいました。それは神様の恵みではなくて、自分の行いとその行いに対する人々の評価を拠り所とする、安心とする、そういう生き方でした。前回の箇所でパウロはその立法主義者たちが拠り所としていたアブラハムという人を例に出して、彼もまたよくよく読んでみれば、行いではなくて信仰によって神様の祝福を受けたではないかということを明らかにしました。そして今日の箇所ではさらに立法主義者たちの拠り所である旧約聖書、当時は旧約新約って分けてませんから聖書ですけれども、その聖書の御言葉をいくつも今日は引用しながらですね、立法の行いではなくて恵みによる信仰こそ神様の御心であるということを、展開していくわけですね。そういうわけで今日もいつものようにまた3つに的を絞って、今日の御言葉から私たちは心に覚えてまいりたいと思います。まず最初に今日私たちが心に このパウロの言葉から止めたいこと、それは神様の基準である律法を満たす人間は一人もいないということですね。神様の基準を満たす人間は一人もいません。10節から11節のところでパウロはこのように述べています。というのは律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある、すべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。この言葉がパウロの口から語られたというところに大きな意味があると思うんですね。初めから律法を守るつもりもないし、守っていない人がですね、律法なんかどうでもいいんだよと言ってもあんまり説得力がないんです。けれどもパウロという人は律法の専門家であり、ユダヤ教のエリートであり、完璧主義者だった人物です。そんなパウロの口をあえて通してパウロ、神様が今日の言葉を私たちに残してくださった。律法によって神の前に義と認められる者は誰もいない、パウロの口を通して語られた。ピリピ人への手紙の3章5節から9節の中でパウロはこのように言っています。ピリピ人への手紙の3章の5節から9節。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。まあ、このようにパウロはピリピ人への手紙で述べているんですね。律法の行いにおいては非難されるところが一つもないなんてね、よくこんな自信たっぷりなことを言えるなと思いますけれども、パウロにはそれだけの自信があったわけです。けれどもそんなパウロがダマスコへ行く途中、ダマスコへクリスチャンを迫害するために出かけていく途中に、神様の光に包まれて、その中でイエス様と劇的な出会いを彼はするわけですよね。イエス様の栄光に光に包まれて神様の前に立たされた時に、それまで彼が思っていたことが単なる思い上がりに過ぎなかった。自分はエリート中のエリート、律法においては非難されるところのない完全なユダヤ教徒だと思っていた彼が、それは思い上がりに過ぎなかった、自己満足に過ぎなかった、むしろ神様と人の前に傲慢で高ぶっている愚かなものであったということに、神の栄光の前に立たされた時にパウロは初めて気がついた。そして彼のプライド、心は粉々にあの時砕け散ったんですね。けれどもそのことによってパウロは初めて神様の恵みと愛を体験して知ることになりました。あのイエス様の栄光の前に立ったあの日、あれがパウロの人生にとって大転換をもたらした日、死とパウロが誕生した日になりました。それは彼が心を砕かれて神の前に立ち、神の恵みと愛を初めて知った日でした。神様はどうして誰も守ることができない律法を私たちに与えたんでしょうか。律法は自分が完全なものであることを確かめるためにあるんじゃないんですね。律法と自分の日々の生活を照らし合わせて、OK、今日もバッチシ、全部守りました、 私は偉い、確認するために律法はあるのではなくて、むしろ私たちが不完全なものであることを知るために、そして心を砕かれるために、心を砕かれて神様の恵みと愛を学ぶために律法はあるということ、私たちは今日もう一度覚えたいと思うんですね。神様の基準、律法を満たす人間は一人もいない。これは言葉を変えれば、全ての人が神様の恵みと愛を必要としている。私は神様なんかいらないっていう人、世の中いると思うんですね。私は自分の力で生きてるし、今日まで生きてきた、誰の世話にもならない、そうじゃないんですね。神の基準を満たす人間は一人もいないということは、別の言い方をすれば、全ての人が神様の恵みと愛を必要としている、そのことをもう一度私たちは心に留めたいと思います。二つ目に今日私たちが覚えたいこと、それは義人は信仰によって生きるという言葉です。パウロはその次の11節の後半ですね、こう言ってます。義人は信仰によって生きる。これ有名な言葉ですよね。私たち何度もクリスチャンの方はね、教会で何度も聞いたことのある言葉ではないかと思うんです。よく聞く言葉なんですけれども、よく誤解されている言葉でもあると思います。行いではなく信仰、今まで皆さん何度この言葉を教会で聞いてきたでしょうか。行いではなく信仰、信仰が大事なんだね。もう行いが大事ですなんて全面的に言う教会はそんなないと思うんですね。たまにあるかもしれませんけれども、行いより信仰、とにかく信仰、私たちは言われて信仰生活を歩んできたと思うんです。けれども行いではなく信仰、信仰、信仰と言いながら、いつの間にかその信仰という言葉の中に、信仰の中に行いに対するのと同じ種類の完全さを求めてしまっていないでしょうか。信仰、ちょっと問題を起こすと、あの人は信仰がない、あの人は信仰が薄い、ね、あるいは、あの人の信仰は立派ですなんて言われると、口には出さないけど、なんか心の中で自分と比べて、劣等感を持ってしまったりですね。行いが信仰という言葉に変わっただけで、本質的な中身が何にも変わっていない。だから信仰生活って言いながら、信仰生活に疲れる。行いではなくて信仰と言うんだけれども、結局のところその信仰の中に行いと同じ完全さを求め、それをまた他の人と比べて、私たちは劣等感を持ったり優越感を持ったり、そこで疲れてしまったりする。義人は信仰によって生きるとはどういう意味でしょうか。確かに聖書は神様を信頼するということを私たちに教えているし、求めています。それは間違いのないことです。けれども、神様を 100% 皆さんは信頼してるでしょうか。 100% どうですか皆さん。死をも恐れない信仰を皆さんは持ってるでしょうか。死をも恐れない信仰が本当に救いの条件なんでしょうか。沈黙という小説があります。また最近映画にもなりましたね。まあ、見られた方もいると思うんですけれども、踏み絵を踏まれな踏むことが、踏み絵を踏まなかったら、残酷なね、刑に処せられる。まあ、今の時代に、起こりうることとして言えば、例えば今日この教会にテロリストが入ってきた、そして銃を突きつけながら、クリスチャンはみんな立て、そして立った人を片っ端から射殺していく、そういう状況に置かれた時に、果たしてここにいらっしゃる皆さん全員がその銃を前にして立つことができるでしょうか。 それだけの信仰をここにいらっしゃるクリスチャンと公言している人全員が持っているでしょうか。そういう自信ありますか皆さん。どうでしょう。僕なんか真っ先にこの講壇の陰にこう隠れてしまうかもしれないですよね。確かに聖書は神様を信頼することを求めています。けれどもそのように完全に 100% 神様を信頼した人でなければ救われないというのは本当でしょうか。誤解を恐れずに言うならばそうではないと思います。確かにアブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められた。少し前に私たちは学びました。確かにアブラハムは神様の約束を信じて、自分のふるさとを捨てて、見たこともない新しい地へと旅立っていきました。それは立派な信仰だと思います。そしてそれを神様が義とした、良しとしてくださった。それもその通りだろうと思います。でもそのような完全な信仰が私たちの救いの条件なんでしょうか。あるいはアブラハムは 100% 完全な信仰を持ってたでしょうか。 100% 神様に彼は信頼していたでしょうか。信頼していなかったと思います。9割私たちよりはもしかしたらずっと神様に彼は確かに信頼していたでしょう。でも 100% 一点の曇りもない青空のように彼は神様を初めから信頼して最後まで生きたわけではない。特に神様の約束の中で最も大事な部分、あなたの子孫という約束について彼は神様を疑いました。信じきることができなかった。だんだん自分が年を取っていって、これ以上年取ったら子供なんかできないよ、彼は思ってしまったんです。だから神様の約束をよりも自分のアイデアを優先した。そして自分の妻の奴隷の女性との間にイシュマエルという息子を設けたんですよね。そしてそのイシュマエルは後々までも、そして今日に至るまで災いの元になってしまっている。アブラハムは決して初めから終わりまで完全に神様を信頼しきったわけではないんです。義人は信仰によって生きる、どういう意味でしょうか。パウルはこの言葉をハバクク書の2章の4節から引用しています。ハバクク書の2章の4節を少しお読みしたいと思うんですね。こう書かれています。見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶる、しかし正しい人、これが義人という言葉になりますが、正しい人すなわち義人はその信仰によって生きる、こうハバクク書に書かれているんですね。で、従来私たちが信仰、信仰と言っている言葉はヘブル語ではアマーンと言います。私たちもよく使ってます。アーメンと言いますね。皆さん、アーメンという言葉の元の言葉がアマーン、それはそうだと思います、神様がおっしゃったことに対してその通りです、そうだと思います、その言葉を信頼しますという意味の言葉、アマーンという言葉、これが信仰という言葉に使われる従来のヘブル語なんですね。ところがこのハバククの2章の4節に出てくる信仰という言葉はアマーンではないんです。ここではエムーナーというヘブル語が使われているんですね。あえて違う言葉が使われている、エムーナー。そしてこのエムーナーというヘブル語は本来は誠実である、正直である、裏表がないという、そういう意味で使われる言葉なんです。ちなみにこの言葉が信仰と訳されているのはこの箇所だけです。私たちが聞くとね、どっちも信仰なので同じように思ってしまいますけれども、実は違う、言葉なんです。まあ2つは切っても切れないものでありますけれども、違う言葉。確かに神様を信頼するということを神様は私たちに求め願っておられますけれども、ここで義人は信仰によって生きる、私たちの救いの条件、 行いではなく信仰によって私たちは救われるんだという時のその信仰、救われる条件としての信仰の話をしている時のこの信仰は、もちろん神様を信頼するという意味を全く含まないわけではありませんが、しかしそれよりもむしろ神様を信頼するという私たちのいわゆる信仰の強さ、心の強さというよりも、むしろ強くない自分も含めて、どれだけ神様の前に裏表がなく心砕かれ正直に生きているか、誠実であるかという意味で使われている。心がまっすぐでない人に対して、心がまっすぐな人、神様に心がまっすぐな人というのは、神様の前に裏表がないということです。それは弱さも含めて、自分の罪深さも含めて、神様を 100% 信頼しきれない、時におじけついてしまう、時に信仰を失いそうになってしまう弱さも含めて、全部神様の前に告白する正直さ、誠実さ、裏表のなさを表す言葉が、義人は信仰によって生きるの信仰という言葉の本来の意味なんですね。義人とは、心が、あるいは信仰が人一倍強い人のことでも、完全な人のことでもなくて、心砕かれた人、自分の弱さ、自分の罪深さを正直に神様の前に告白し、へり下って見救いを、憐れみを素直に求めることができる人、それが義人は信仰によって生きるということです。アブラハムだけではなくて、モーセもダビデも決して完璧な人間ではありませんでした。行いも完璧じゃないけれども、信仰においても彼らは決して 100% 完全な人たちではありませんでした。けれども神様は彼らをそれでも義としてくださいました。それはなぜでしょうか。それは彼らが過ちを犯しながらも、その度に心砕かれ、減り下り、悔い改めて誠実に神様に許しと救いを求め続けたからです。そうでなかったら、イエス様は神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じようとは言わなかったでしょう。イエス様は悔い改めて福音を信じようと言ったんです。悔い改めようというのは、別の言い方をすれば、神様の前に全て告白し、裏表もなくしなさいということです。自分の罪を告白するというのはそういうことです。神様の前に全てを持ってきて、初めて神様の恵み愛が分かる、恵み愛を本当の意味で私たちは受け取ることができる。だから神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよ、イエス様は言われました。私たちは完全ではありません。けれども完全ではないからこそ、不完全な部分をごまかしたり隠したりするのではなくて、神様の前にまっすぐに正直に告白することで、許され、癒され、清められていく必要があるものです。義人は信仰によって生きるというのは、人よりも立派な信仰を持つということではありません。人よりもより完全な信仰を持つということではありません。神様の前にまず裏表なく正直に誠実に生きるということ、その上で神様は、私たちが神様をさらに信頼して歩むことができるように、励まし、助け、また導いてくださると思います。最後に3つ目は、心に留めて今日は終わりにしたいと思いますが、3つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それは私たちがそのような信仰によって生きることができるのは、神様の前に裏表なく全てを告白して、神様の前に私たちが生きることができるのは、十字架の恵みがあるからであるということです。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。神様がもし私たちの罪や過ちを許さない、私たちを滅ぼしてしまうお方だとしたら、 私たちは神様の前に裏表なく正直に生きることはできないと思うんです。なるべく隠しちゃう。けれども聖書は次のように私たちに教え、また励ましています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから。この真実でという言葉も先ほどの正直と同じ言葉です。私たちが神様の前に裏表なく正直に誠実であるとき、私たちが罪を持っていても、私たちに弱さがあっても、神様はそんな私たちにさらにそれを上回る誠実さを持って対応してくださるということですね。神様は真実で正しい、私たち以上に真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。神様の基準を満たす人間は一人もいないと今日最初に申し上げましたが、たった一人だけ例外がいます。それは人となられた神の子、私たちの主イエス・キリストです。イエス様には神様の祝福と栄光を堂々と受け取る権利があります。イエス様はただの一度も罪を犯されなかった人間の体を持ったお方として、イエス様だけが堂々と神様の祝福と恵みを受け取ることができました。けれどもイエス様はあえてその祝福と栄光恵みを私たちに与えてくださった。自分が受けて当然の恵みを自分は受けないで私たちに与えてくださった。そして代わりに私たちの呪いをすべてご自分が引き受けて十字架についてくださった。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。だから私たちは安心してありのままの自分で神様の前に立つことができます。その恵みと愛をいただくことができる。これが福音であり、神様の永遠の計画であり、パウロがガラテヤの人々に命を懸けて伝えようとしたこと、イエス様が命を懸けて私たち人類に伝えようとしたこと、そして私たちが次の世代に伝えていかなければならないことではないでしょうか。最後に御言葉をいくつかお読みしてお祈りして閉じたいと思います。詩編34編18節、主は心の内砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。詩編51編17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。詩編147編3節、主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。イザヤ57章15節、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは信仰信仰と言いながら、いつの間にかその信仰の中に立法主義的な完全さを求め、時に傲慢になり、時に人を裁き、また時に劣等感を抱き、あなたが意図したあなたの命を懸けた恵みから離れようとしてしまうことをお許しください。神様、どうぞ私たちの魂があなたの御前に砕かれたものでありますように、あなたの御前に裏も表もなく、罪深さも弱さも全てを含めて私たちが告白することができますように、そしてその中であなたの私たちに対する恵みと愛をもう一度私たちが体験し知り、その愛に生きることができますように、私たちを今日も助け憐れみ導いてください。 主の心、主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包む。あなたの御名を心から賛美し、感謝し、そして信頼して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。